前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、今年も残すところあとわずかとなりました。那覇市議会は12月定例会、まあ、11月から始まってますので、11月定例会が12月20日まで開会中です。こちらもご注目いただきたいんですが、今年ね、まあ、いろいろなことがありました。那覇市議会が皆様にもご迷惑をおかけしました。前議長の不祥事に関してですね、那覇市議会としてはこの度議員逮捕の不祥事に関する検証再発防止会議を設置いたしまして、これまでのこと、なぜ起こったのか、そして、再発防止に向けた、取り組みを進めることになりました。本当に市民の皆様の信頼を回復するために議員一丸となって、頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、本日は沖縄の自治をめぐる話題、今年を振り返りたいと思います。ゲストはこの方です。ジャーナリストの青山明久さんです。青山さん、おはようございます。
よろしくお願いいたします。おはようございます。
2回目のご出演で、以前はインディペンデントライターという、はい、かみそうなことで、肩書きで紹介しましたが、定着はしてるんですよね、その肩書きはね。
いや、自分の中で定着
自分の中でですね、はい。今日は2回目のご出演となりますが、まあ、年末の、ね、沖縄にお越しということで、今年1年の自治を振り返る、まあ、また、東京から見た沖縄の自治ということでね、話題のトピックについて、お話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。青山さん、ちょっと今年の、まあ、最近の動きで注目したいトピック、
全国的にはですね、はい、その自治体が独自に大都市や観光地に宿泊する旅行者に宿泊税っていうのを、まあ、貸しているんですが、それは2002年に東京都が初めてやったところなんですが、はい、2010何年ぐらいから急にそれに追随するところが増えてきて、で今、まあ、あちこちで、はい、大阪、京都、福岡、長崎といろいろあって、うん、沖縄県もコロナで一回、検討中断してますが、再開したようですね、はい、北海道も同じことなんですね、一、うん、回中断したのが再開してる、うん、だから宿泊税というのが取れるんじゃないか、つまり、政府が観光立国宣言やってるので、はい、それに追随しようということで、うん、独自の財源を作ろうということなんですね、うん、でこれの少し変形バージョンで、はい、島を抱える小さな自治体が、はい、その訪問する観光客に関する訪問税っていうのを検討する動きが今度出てきたと。で、これが一番すでに10月に、世界遺産宮島を抱えている広島県廿日市が10月にスタートしたんですが、はい、実は本格的に今度やろうっていうのが竹富島。
はい、そうですね、ニュースにも上がってましたね。なんですね。
で、これはローカルニュースのように見えますけど、非常に深い意味を持っているので、宿泊税のに抱えている問題ってのは大きな問題があるんですが、それと同じ問題はあるんですけども、うん、小さな自治体なので、うまく育てれば信頼される税になるんじゃないかと、はい、でいずれにしても自治体地方税法で決められた、はい、法定税じゃなくて、法定外税なんですよね、はい、自治体が独自に、そうですね、うん、でこれは自治の力、住民の力が問われるということで、はい、うん、この、まあ、宿泊税およびこの訪問税の話を大変注目しています、
はいはい、そうですね、県内では島のその入域税というようなものでは、座間味村の美ら島税、まあ、100円ね、で伊是名村の環境協力税、こちらも100円ですけど、といった事例がありますが、先ほどおっしゃった法定外の目的税として設置されている、
ね、はい、そうなんですね。で、竹富島は法定外普通税といって、
普通税、
目的税じゃなくて、もっと幅広く島の環境維持に使いたいという趣旨なんですね、はい、でオーバーツーリズムっていう言葉を聞いたことがあるし、現に那覇の町なんかでは、ものすごくその観光客が コロナ前ですけど、物が来て、ゴミだとか、はい、それとか交通渋滞が引き起こしてますよね、うん、観光客の増加で地域の生活に悪影響を及ぼすのオーバーツーリズムっていう言葉があって、はい、まあ、イタリアのベネツィアなんかが今世界的に話題になってますけども、ね、この大都市が課す訪問宿泊税と違って、この小さな島を抱える小さな自治体が、その課す、で、しかもそれは目的税じゃなくて、うんと首都を広げていく、はい、法定普通税として、導入するということなので、その小さな自治体ならではの、丁寧な政策に育てると、新しい、まあ、環境を保全するための税になるんじゃないかっていうふうに私は、まあ、注目しています、うん。
なるほど。
少し中身を言った方がいいのかな。
そうですね。まずは、これも含めて、わからない方もいらっしゃると思うので、普通税と目的税の違いということもお願いします。
目的税ってのは、まあ、どっちも条例で決める、はい、各自治体が条例で決める税なんですけど、はい、普通税というのは、特に目的を絞らずに、使える税、一般的な経費に使えること、はい、で目的税というのはこの目的に使うんですというかなりこう、はい、リジットに、
なるほどですね、
例えば東京都の宿泊税の場合 その、まあ、沖縄県もそうだと思いますけども条例ではですね、国際都市東京の魅力を高め観光の振興を図る施策に要する必要に充てると、
うんうんうん、
まあ、これそのものがアバウトな表現だから、ね、目的税といってもですね、はい、このぐらいのもんなんですよね。だけど竹富島の場合はまだもちろん条例ができていませんけども、そのオーバーツーリズムによって地域の、はい、まあ、自然だとか、うん、環境とか、暮らしが壊れないようにする、だから例えば、観光ルートを整備しようとか、はい、大事な貴重な自然のところに入らないようにするルートを作ったり、なんかバイオトイレっていうのを作りたいって言ってるようなんですね。その微生物の力を利用してバイオトイレを作ってみたいとか、はい、でそうすると南の島の環境を守って、で来訪者にも環境を、負荷への意識を高める、それから責任ある行動を促したい、はい、ということで、うん、で一人2000円なんですね。
2000円
、うん、大きなお金なんですが、
そうです
ね、でも私とすればもし観光っていうのは、うん、名所をなんか訪ね歩くだけが観光かというかというとちょっと疑問があって、
そうですね、最近は変わってきてますね。
そうですね、地域の自然だとか暮らし方とか、はい、歴史とか風土に共感することが、うん、まあ、本物の観光だとすると、はい、その小さなこの自治体の訪問税っていうのは、うん、そういう趣旨のことをちゃんと入域者に、入島、はい、入ってくる人たちに伝えて、で、島の人たちも村の人たちも町の人たちも、うん、そういうために使うんだっていうことをきちんと理解をすれば、その大事な環境を守っていく、ふくよかな税になるんじゃないかって気がするんですよね。
島というのは非常にその外からの、ね、入ってくるもの、人々に影響を受けやすい、自然も生活環境もそうですが、はい、まあ、その上で意義があることだと思うんですけど、そこでですね、青山さんちょっと整理をして教えてほしいんですけども、例えば目的税とした場合は、まあ、先ほど東京都がアバウトなざくっとした目的を掲げていましたけども、ある程度その、住民への説明責任は、まあ、あと納税者への説明責任は果たせている部分がある。しかし、普通税になると、より説明責任が求められると思うんですね。で、今、竹富町の話を聞いていると、普通税じゃなくて目的税でもっとふわっとした形でもいけるんじゃないかという気がしたんです。
それは小さな自治体だからです。
あ、そうなんですか。
小さな自治体。那覇のような大きな町は難しいと思いますよ。うんうん、何に使っちゃうかわかんないけど、でも、小さな島ですから。
これ目的今、ご説明いただいた内容って、その目的税の中でまるっといけるような気がしたんですけどね。それ以外にも可能性があるんでしょうか。
まあ、私は、その政策研究の専門家ではないのであれなんですけども、 納税する側から見ると、大して変わりないんじゃないかな。しかも自治体が小さくなれば、
はい、
ですよね。で、それよりもこの 宿泊税、まあ、沖縄県が考えている宿泊税にも共通する問題なんですけど、それは本当にそのお金が必要なのかねと、具体的にどういう政策に使うのかねと、それからそれはどうしてもそれをやんなきゃいけないことなのか、そういう説明をきちんと、まあ、アバウトにするでしょうけども、しないまま、まあ、もっと言うと住民と直接向かう税だったら しなければ議会も通りませんね、はい、ところが問題は外から入ってくる人ですから、はい、事情もするわけではないし、それから地域の政治に参加できる手段もないわけですよね。知らない間にホテル代にお金追加されて、で取られていくっていう、そういうのが宿泊税の持ってる根本的な問題なんですね、はい、で訪問税についてもその問題は常にあるので、はい、それはより説明をきちっとすると。
そうですね。
でしかもそのまあ言ってみるとどんちゃん騒ぎの、観光じゃなくて、はい、島の自然とか風土とか歴史を体験したいと言ってくる人たちですから、それを守る税なんだというふうに言える、
は
い、で何度も言いますけど小さな自治体でしかできないことです、というふうに思っています、だからこれ実際に、うまくいくかどうか、まあ、これから次第なんですけど、鹿児島の奄美、
はい、
あるいは、新潟県の佐渡、
はい、
これもずっと見て自分たちもできないかと、いうふうに言ってるわけですね。
奄美のね、私 あのソウルメイトがいつも言うんですけど、あの来るお客さんをランク分けするんですって、あのどうでもいい人が大体 C ランクの人は、あの奄美もいいけど沖縄がもっといいから沖縄に行けというらしいですね。で、あの B ランクの人は、まあ、たまに奄美においで、で A ランクの特上の人だけこの奥座敷の奄美に来てくださいというランク付けをするらしいんですけど ね、
まあしかし厳しい話
ですね。あのね、まあやっぱりその島を大事にしてくれる人、共感する人を、あの歓迎しますというような表れでもありますし、
なんかね、そのサービスがいいとかなんとかっていうだけじゃなくて、本当の島の暮らしとか歴史とか、こういう自然とか海に囲まれてるからこういう暮らし方をしてるんだっていうことが味わえたら、それが本物の観光だというふうに私は思うので、そういう点でいくと那覇の町のホテルに宿泊税を、貸して100円とか200円取って、オーバーツーリズムですよとか言うよりも、ずっとその島でやる やり方の方が、はい、あのいい感じもする。ね、ヤンバルだってそれできるような気がします。ヤンバルの北部の山村、山自治体なんかは、あの世界遺産になりましたから、ね、これを守りたいんだと。
方法という、まあ、一つの税という方法があるということで、そのやっぱ普通税にしているところが私は注目をね、どういった扱い、びっくりするような、またあのいいアイデアがあるかもしれませんし、まあ、
さっきのスタートした廿日市の場合はですね、はい、100円フェリー1往復につき100円なんだそうですよ。あと年間2450万近くお取れるから、
はい、
約2億5000万、だけども廿日市のこの宮島、わずか1400人の町で、そこにやっぱり市は宮島の整備に3億円投じてるっていうんですね。だからそれをほぼ賄えるっていうことになってると思う。
ですね、
だからそういう具体的に説明をしなければダメです、くどいようですけど、じゃあ東京都は宿泊税を16兆円も、失礼、16兆円ですね、あの取るんですけど、何やってるかって言ったら、サービス情報センターを作りますとか、パンフレット作りますとか言うんですけど、どういう政策なのか、みんな知ってる人がどこまでいるのかねと、でそういうの観光政策って言うのかねと、という問題があるわけですよね。でもその非常にそこのところの指摘が甘いわけです。なぜかって言ったら、この税を課されるのが旅行者で、大半の人は、まあ、大半の都民、住民には、その関係ないからですね。東京の場合は、8割近く、5割が他の道府県。から3割弱が外国人ですから、都民なんて2割ちょいとです。だからそれでどんどん引き上げていっちゃう。今度の10月に、 都にも税制調査会っていうのがあって、昔に比べて外資系のホテルがたくさん増えているので、もっと取ったらどうかねと。で、増税の、その、まあ、報告書を知事に出してるんですね。多分、まあ、100円、200円の世界になっているので、上がると思います。だから民泊にも貸せようという。
なるほど、議会の審議も慎重にしなければいけないですね。
いや、その通りで、それは、前島さんご存知の通り、財政民主主義なんですよね。はい、どういう財政需要があって、うん、そのためにその経費を誰からどの程度、調達賄うのかっていう、まあ、税はある種の暴力的な、産業ですけど、それを決めるのは首長部局じゃなくて、議会なんです。だから、財政民主主義を、これ、そういうの財政民主主義って言うんですけど、議会がしっかりしなければ、まあ、何でも言っちゃうと、はい。で、今度の場合は、特別徴収者といって、旅館の人たちとかホテルの側が、変わって、納税義務、納税を、の仕事をしなきゃいけないんですね。納税義務者は旅行者ですけど。はい、だから、彼らが、まあ、当然、料金に上乗せするので、はい、旅行者の代弁をする形になるのかもしれませんが、それも含めて、議会は、その、この宿泊税とか訪問税には大きな落とし穴があるんだっていうことをよく理解して、人をぎゅうぎゅうと詰めなきゃいけない、はい、こういうことだと思うんですね。
まあ、島と都市部ではまた事情が違うということと、うんうん、私も那覇市での可能性ずっと、まあ、研究しているところですが、そういった説明責任も含めてしっかりとね、
うん、そうですね、
考えていかないといけませんね。さて、時間も迫ってまいりましたが、今年も迫ってまいりました。青山さん、沖縄にとって大きなニュース、ここに来て動きが出てきています。米軍普天間飛行場移設に伴う沖縄県名護市辺野古の新基地移設問題で、大浦湾側の軟弱地盤改良工事の設計変更申請の承認をめぐっての、国交省が県知事に代わって承認するために提起した大執行訴訟です。はい、
これ、どう
か、これ判決が、福岡高等裁判所那覇支部は、判決期日を12月20日午後2時に指定したというニュース。
そういうことですね。
はい、
大執行、財執行っていうのは、自治体、本来自治体がやる仕事を国が代わって執行すると。はい、今度のやつに即して言えば、その埋め立てに伴う設計変更、こういう水面埋め立て法に基づく設計変更の承認を知事がやらないから国土交通大臣がやると、やりたいというのが大執行なんですね。で、このために判決が必要、裁判所の判決が必要だと。で、それが今度12月20日に判決が出ると。
はい、
で、これもしそれが大執行してもいいということになると、日本で初めてになります。
あ、
というか、まあ、もっと言うと大執行という、はい、制度ができたのは、2000年の地方分権改革で創設されて、でもそのルーツはですね、1948年にあるその職務執行命令っていう制度があるんです。国の下請けだった頃、
はい、
地方自治体が上下主従で国が下請けだった頃、うん、で国が、地方自治体が言うこと聞かなければ国が直接やるんだって、これが職務執行命令なんですが、
うん、
2000年文献改革で国と地方は上下主従の関係じゃなくて、対等協力になったんだと。それでも国が本来やるべき仕事を自治体にやってもらう、法定受託事務ではあるけど、もしそれでやらなかったらば大執行ってことをやりますよというのを設けたんですね。だからそれの初めてのケースになっちゃう。で、わりかしみんなが誤解をしているのは、法定受託事務ってのは国が本来やるべきことを自治体にやらせるんだから国の仕事でしょうというふうに思われますけど、これは自治体の仕事なんですよね。自治体の仕事の中にきちっと位置づけられてるわけです。
なるほど。
だから、どうしても国が やらなきゃいけないときには、ものすごく慎重でなければいけない。地方自治法にも、これはもう極めて例外なケースだと言って、自治体の自治権を、まあ、保障してるわけですよね。で、この沖縄のこの辺野古の問題で、今度初めて、はい、その、もし判決で、大執行してよしとなれば、本当初めてのケースになる、歴史的な裁判になります。
はい、この、まあ、裁判では、まあ、もし県が敗訴した場合は、もう工事が進められることになる。 ことですね。
そういうことですね。これ沖縄の人たち、
まあ、最高裁までね可能性はありますけど、
ね、そうですね。で沖縄の人たちは怒ってる人もいるだろうし、仕方がないかなと思ってる人たちもいろいろいると思うんですよ。で私の立場からするとですね、私の立場ってか私の意見は、外交防衛は国の戦艦事項だから、地方自治体が口挟むべきじゃないというふうに言う政府関係者いますよね。で、もちろん外交防衛の決定権は国が持っているわけですけど、はい、じゃあ、だからといって、米軍基地の設置について自治体は全く、その、関係ないかったら、うん、とんでもない話で、基地ができることによって、警察権も制限されるし、はい、都市計画も制限されるし、環境も制限されますよね。ということは、基地を置くってことは自治権を制限する行為なんですね、うん。で、その自治権をどこまで制限するかっていうのは、本来法律が必要なんです。今、閣議決定とか政府の中でやってますけど、うん、なんで法律が必要かって言ったら、憲法92条ってのがあって、その地方公共団体の組織や運営に関する事項は、うん、地方自治の本旨に基づいて法律で規定するって書いてあるんですよね。はい、だから辺野古の場合も本来ならですよ、辺野古設置特別法という法律を国民の代表である国会に上呈をして、で国の中でどこまで自治権を制限していいのかどうかっていうのを、決定すべきなんですね。国の当時の安倍元首相は辺野古問題は国の国政の重要事項だと言いましたので、まさに国政の重要事項ならば、国会で法律を制定して決めなければいけない、となるわけですね。でも、その場合もう一つあって、もし辺野古法っていうのが、決めようとした場合には、今度もう一個憲法95条っていうのがあって、一つの地域だけに適用される法律は、その自治体の住民投票で過半数を取らなければいけないっていう95条がある、だからそういう意味で非常に地方自治を重視している憲法規定なんですよね。で、これの憲法規定を、まあ、なんとかなかったことにっていうか曖昧にする。まあ、もっと言うと、憲法、日本国憲法よりもっと上位にあるのが、日米安保条約であり、日米地位協定なんだという本音が見えちゃってるわけですよね。日米安保条約は必要だと思いますけども、そんな不健全な運用でいいのかということなんですね。
はい。辺野古の問題、司法の場でのもうこれは争いであって、本来政治の場での争いでもありますので、この両方が進んでいるわけでありますけども、その地方分権改革2000年から、よもや後ずさりしているのではないかというふうに言われる昨今、今回の大執行に関する判決というのは非常に注目、自治の関係からも注目すべき、
堂々と自分たちの置かれている状況を、その沖縄の人たちは堂々と主張し、日本中に訴える必要、訴えるべきだというふうに思いますよね。
はい、ありがとうございます。前向きの議会劇場、そろそろお時間です。12月の新しい季節でありますが、どうぞお体に気をつけて楽しい年末を過ごしください。今日のゲストはジャーナリストの青山明久さんでした。ありがとうございました。
失礼いたしました。